礼拝神の学び、修法の理念をご参照ください。41条、説教者の依頼です。仲介により派遣される場合を除き、説教者は牧師と紹介が招く。仲介より派遣されるというのは、先週の講談交換などの場合がも当てはまると思いますけれども、その場合ではない場合には紹介と牧師が説教者を招くということです。牧師が欠けている無牧の教会の場合にも代理牧師が立てられて、その無牧の間の説教者の手配を紹介がいたします。でそのように説教者として誰を招くかという大きな役割も紹介が担うということを覚えていただければと思います。今朝はマタイによる福音書24章36から44節の御言葉に聞きます。36節、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。その日その時、これはこれまでこの福音書から確認してきたことですが、イエス・キリストがこの世の終わりに再び来られる、その日その時です。この主イエスの再臨については先ほど共に唱和した人信条も、主は賢いより来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわと告白しています。世の終わりに主イエスは再び来られ、世を審判される、これが教会の信仰です。そしてもうすでに確かめたことですが、この主の再臨こそ私たちの希望です。創立60周年記念の終末の希望についての信仰の宣言は、教会と私たちの希望が終わりの日のキリストの再臨にかかっていると述べるのです。で、そうであれば私たちはその日、主イエスが再び来られる日にふさわしく備えなければなりません。今朝の聖書箇所においても、主イエスはその再臨の日に備えるためのいくつかの心得について語ってくださっています。大事なことであります。まず私たちが知っておくべきは、その日その時は誰も知らないということです。主イエスが再び来られるのがいつであるのかについては誰も知ることができない。この世の終わりがいつ来るのか、これまでにも何年何月何日にこの世の終わりが来ると日付まで特定して言い広める人々があり、そうした言葉を聞いて浮き足立ったり不安に駆られたりする人々があったわけです。報道によると昨日あたりもそのようなことがあって、結構心もとない思いをした人々があったようです。これはもう繰り返し起こってきたことであります。それからキリスト教の教派の中にも、キリストの再臨は何年何月何日であると何度も予言をして、その度に外してきた、そういうグループもあるわけです。しかし世の終わりがいつであるのかについては誰も知ることはできないです。そしてその日がいつであるのかということを、計算して割り出したり、あるいは歴史の中に起こりくる特定の出来事、それこそ戦争や飢饉や地震といった出来事を引き合いに出して、もう終わりは近いと考えるような態度は誤っているということであります。その日その時は天使も知らない、それどころか子も知らない、つまり御子キリストさえ知らない、知っておられない、ただ父なる神だけがご存知である。 そうであれば、人間が知ることができないのは当然のことであります。むしろ私たちが知っておくべきことは44節。人の子は思いがけない時に来るからである。主イエスは思いがけない時に来られるんです。この44節は別の聖書の翻訳ではこうなっています。主イエスはあなたたちがまさかと思う時刻に来る。その日その時はどれも知らない。人の子は思いがけない時に、まさかと思う時に来られる。そうであれば、主イエスが来られることに備えるために求められていることは何か。それは目を覚ましていることです。42節、だから目を覚ましていなさい。目を覚ますというのはもちろん肉の目をということではなく、霊の目を開いているということです。そして主イエスはここでそのように目を覚ましている、霊の目を開いている信仰者の模範として、旧約聖書の創世記に出てくるノアを挙げておられるんです。37から39節、人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。ノアが箱舟を作ったのは信仰によってでありました。ノアは神様の言葉に従って箱舟を作りました。神様の語りかけを聞き、神様がこれからなさろうとしておられることを悟り、そして神様が自分に作るように命じておられる箱舟が、この後に訪れる洪水の裁きから自分たちの命を救うということも理解して箱舟を作った。長さ135メートル、幅 22.5 メートル、高さ 13.5 メートルという巨大な箱舟です。そしてノアは海辺で海のそばで箱舟を作ったのではありません。青空の下で作ったわけです。青天井の下で来る日も来る日も神様が命じられた通りに巨大な箱舟を作り続けたんです。もちろん周囲の人々は、それを見ていた人々は、間もなく洪水の裁きが自分たちに臨むなどと考えもしませんでした。相変わらず飲み食いや戯れに時間を費やしていた。ノアが青空の下で箱舟を作るというのは誠に滑稽な姿に映ったと思います。ですからそれを見ていた人々はおそらくこのノアの振る舞いを見て、あの男は一体何をしているんだ、常軌を逸しているそう感じ、あるいはノアを指さして嘲笑ったんだと思います。しかし神の言葉は真実でありました。創世記はノアは神と共に歩んだと語ります。この世の目にどのように映ろうとも、御言葉に忠実に生き抜くということにより人は命を得るということです。終わりの日に備えるための最も大切な備えは、目を覚まして目覚めているということです。では目を覚ましているとはどういうことか。イエス・キリストを見るということです。先週聞いた35節にもう一度聞きたいと思います。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。目を覚ましているというのは、 主イエスの御言葉を聞くことです。私の言葉は決して滅びないと仰せになる方の御言葉を聞き続けることです。やがては過ぎ去る、やがては滅び去るものに囲まれてある日々の生活のただ中で、決して滅びないただ一つのもの、すなわち主イエスの御言葉に命と人生の土台を据えるということ、永遠の神とつながる、永遠の神の眼差しを持つということです。滅びるものと滅びないものとがあるならば、滅びるものと滅びないものとを見分けて、滅びないものに立たなければならないということです。ノアのようにであります。40、41節であります。その時畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。ここで言われているのは最後の審判の厳粛さです。畑で仕事をしている二人の男、また臼を引いている二人の女、同じ仕事をしているわけですから、外見からは見分けがつきません、しかしその日その時が来たなら、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。連れて行かれるというのは天の国に連れて行かれるということでしょうか。残されるとは滅び去る、過ぎ去る、この地上に残される、罪と死の定めのもとに置いておかれるということでしょうか。いずれにせよ、そのように二人の人間が真っ二つに分かれる、最後の審判とはそうした厳かなものです。その日人は主イエスの御前に一人立つ、一緒に立ってくれる人があるということではありません。傍らで弁明してくれる人があるということでもありません。家族関係や血縁関係やこの世の絆といったものもそこには押し込まれません。そこでは私たちは神の前に一人立つ、造り主の前に被造物として立つ、そしてこの地上で神の前にどのように歩んだかということを問われる。あの人はどうか、この人はどうかということでもない、まさに私が問われる。終わりの時にそうした時が待ち受けているということを知ることが、私たちが各々の人生を生きる上で極めて大切なことであります。そういう次元があるのだということをわきまえることにより、私たちは初めて背筋の伸びたちゃんとした姿勢で生きることができるのだと思います。そしてその日問われるのは、主の御言葉に命と人生の土台を据えて生きたのかということです。ノアが箱舟を作っていた時に、人々は食べたり飲んだりめとったりとついだりしていました。食べたり飲んだりめとったりとついだりすること、あるいは畑仕事をすること、臼を引くこと、そうしたことに意味はないということではありません。この世にはもう滅びが近いから、地上にいることは意味がないのでと言ってこの世を捨ててしまう、山にこもってしまう、そういう人々も起こってきたわけですが、そうではありません。神様はそうした地上の仕事をなすことを否定されず、むしろ意味のある価値のあるものとしてご覧になります。問題はそうしたことが永遠者の眼差しのもとにあるのかどうかということです。 最後の審判があるのだということが覚えられた上で、そうした地上の営みがなされているのかどうか、問題はその一点です。そうした意味でこの世を超えた計り、つまり永遠を計る計りを、神の計りを聖書から知らされている者たちは幸いであります。やがては滅びゆく、過ぎゆくこの世の地上の計りしか持っていないのか、それとも地上のあらゆることを永遠の計りを持ちながら担うのか、目を覚まして担うのか、おそらくそこに決定的な違いが生じるのではないかと思います。私たちがこれまで確かめてきたことをもう一度確かめるならば、この世の終わりは滅びではありません。昨日この世が滅亡すると思っていた人たちの中に、やっと私は彼氏と二人きりで食事ができるようになったのに、この世が滅びている暇はないでしょうということを言った人がいたようです。この世の終わりはそのように人々が考えるように滅びではありません。主イエスが再び来られ、最後の審判を経て新しい天と地が到来する。つまり初めにこの世世界を作られた、甚だよく作られた神は、創造の神は、終わりに良きことの極みをもたらしてくださる。ですから60周年宣言が言うように、主イエスの再臨こそ私たちの希望です。そして私たちが主の再臨と最後の審判を信じる信仰に生かされていることには誠に大きな意味があります。終わりの日に来たりたもう、審判者として来たりたもう主イエスは何を審判されるのでしょうか。私たちの何を問われるのでしょうか。それは他でもなく、私たちがこの地上でどのように生きたのかということです。今この時私たちがどうであるのかということです。神の御目のもとに今ここでどのように歩んだのか、神の言葉に聞き従って歩んだのかどうかです。そのように私たちの地上の営みが終わりの日に主イエスにより審判されるということを知るならば、私たちの地上の歩みは引き締められるわけです。良い意味で責任感と緊張感とが与えられるんです。日本人の宗教観、日本人の宗教の見方ということでは、しばしば言われるのは円環的歴史観ということです。円、つまりこの地上は一つの円の、大きな円の中をぐるぐる回り続ける。春が来て夏が来て秋が来て冬が来るというような四季の区切りはありますけれども、歴史は水平に進んでいかない、円の中をぐるぐる回るだけである。そうすると結局はこの地上で、この一度きりの私たちの人生の中で、私たちが何をしたのか、どのように生きたのかということも、何をしてもその縁の中に吸収されてしまうわけです。吸収されて意味が失われてしまう。聖書はそのようには言いません。私たちの人生の営みの中で、終わりの日に主イエスがそのことを、あなたはどのように生きたのかということをきちんと問われるということ、そのことを知ることが誠に大切なことです。もし主イエスの再臨と最後の審判ということを知らなかったとしたら、もし私たち一人一人がその日には神の全き義の正しさの計りに計られるということを知らなかったとしたら、おそらく私たちは自分たちが持っている命名の計りに従って 極めて独りよがりな生き方をするほかはないのだと思います。どうせこの世は過ぎ去るのだから、せいぜい飲んで食べて歌って楽しもうではないか、そういうところにとどまるのだと思います。ですから使徒信条が言うように、主は賢くより来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわんという、そのことを知ることによってこそ一人の人間が本当の意味で生きることができるのではないかと思います。今朝おしまいに大切なことを確かめておきたいと思います。その日その時が来る、このことを私たちは世の人々のように恐れる必要はありません。再臨のキリスト、誠の審判者の御前に立つことになるのですが、それは恐れの時ではなく喜びの時であります。なぜなら私たちはその時に審判者であられる主イエスにより公に無罪を宣告されるのだからです。そしてそのように無罪宣告が言い渡されるのは、私たち自身の技や功績によることではなく、イエス・キリストが私たちを愛するゆえに、私たちの罪を許してくださった、あがなってくださった、その十字架のあがないのゆえであります。その罪のあがないの恵みということを私たちは今朝も用意されている主の食卓において目に見える仕方で確かめるわけです。その許しと命に誠にパンと杯に預かることによって生かされるわけです。もし主イエスが私たちのために十字架にかかってくださらなければ、私たちは最後の審判を恐れるほかはなかったでしょう。有罪の宣告を受けていたはずだからです。永遠の滅びに値する一人一人だからです。しかし神の憐れみが示された、御子キリストが私たちに代わり裁かれてくださり、罪の贖いとしての罪の報いとしての死の刑罰をあの十字架の上で受けてくださいました。このことにより私たちの死は命に変えられたのです。私たちのうちから罪の苦しみと死の恐れが取り除けられたのです。私たちは永遠の命を生きるものに変えられた、その神様の恵みに感謝をしたいと思います。ですから60周年記念の終末の希望についての信仰の宣言はこのように言います。審判の日は主を待ち望む私たちにとっては大いなる慰めと希望の日です。救い主キリストは私たちのためにすでに神の裁きに自らを差し出し、すべての呪いを私たちから取り去ってくださったからです。私たちはその審判者キリストによって公に受け入れられ、無罪を宣告されます。そればかりか弱さと家計を伴う私たちの行いでさえキリストのゆえに報いが与えられ、義の栄冠が授けられます。こうして私たちは天地創造の前から用意されていた神の国の喜びと祝福のうちへと招き入れられ、それによって神の憐れみの栄光が表されます。死は滅びではない、永遠の命の始まりである。そして最後の審判の折に私たちは滅びを宣告されるのではない、キリストの十字架の御業のゆえに公に受け入れられて、義の冠を授けられて、よくやった忠実なしもべよ、そのように語りかけられて、主イエスにのくださる喜びがその時にこそ全くのとなるということであります。祈ります。 主なる御神様、終わりの日に起こされることについて、あなたは御言葉を通して誠に明確な仕方で私たちに教え示してくださいますから、私たちは確かな仕方でこの地上の人生を歩むことを許されます。どうぞ私たちが常に目覚めていることができますように、そして主が再び来たりたもうその日を待ち望みつつ、その日にふさわしい備えをなすことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。